今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の22章1節から16節までです。エゼキエル書22章1節から16節です。エゼキエル書22章1節から16節、はじめに5節までを宣言いたします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたは裁くのか、この流血の町を裁くのか。それならこれにその忌み嫌うべき技を残らず知らせ、神である主はこう仰せられると言え、自分の中で血を流して自分の刑罰の時を招き、自分の町に偶像を作って自分を汚す町よ。お前は自分の流した血で罪に定められ、自分の作った偶像で身を汚し、自分の刑罰の日を近づかせ、自分の刑罰の年を越させた。だから私はお前を諸国の民のそしりとし、すべての国の笑い草とする。お前の近くにいる者も遠くにいる者も、名の汚れたひどくかき乱されたお前をあざ笑う。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我の愛する主イエス様、この年の瀬、この年末、この時私たちはなお一層あなたを慕い求めて、この2020年のこの残りの少ないこの時間をあなたの御前に尊く過ごしたいと願い、今我らはこの場所に集い、あるいはインターネットの回線を開きました。どうかあなたご自身のその豊かな命の御言葉を一人一人必要な思い、心、体の中において必要な命を豊かに増し加え与えてくださるように、そのような時とならせてください。どうか取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清め、通りよくし、そして主を礼拝を邪魔する一切の思い、心、また一切の言葉、一切の体調不良、そうした諸々を今取り除いて、清められた思い、心を持って、また健やかな体を持ってこれに預からせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。もう12月、もう押し迫って、本当に残り2020年わずかですけども、水曜日の昼は、ね、エゼキエル書公開説教ですので見ていきたいと思います。ここにおいて主がですね、このイスラエル、特にその中の都のエルサレムの中における不正をですね、主はこのエゼキエルの口を通して本当にこのあらゆる悪しき技を、もう糾弾している、ところですね。そしてこのエゼキエルの予言のすぐもう数年も後に、エルサレムは実際に、その悪の技のゆえに滅ぼされてしまうんですけれども、で一体なんで滅ぼされてしまうのか、理由もなしに滅ぼすということを主はなさいません。よく人はですね、神は、人、無実な人を、ああいうふうに処罰してひどい神だ、そういうことを、言う者がいるんですけども、いや、聖書をよく読むと悪いのは人間の側なんですね。悪い、人が、そういう悪いことをしたから、だから、そういう裁きが、また、処罰が、彼らの上に下った、ということを、御言葉をよく読めばわかります。でこの、エルサレムの町に裁きを下す前にですね、主は、この流血の町、に対してこの町が犯した罪を徹底的に知らせなさいということを、言うんですね。こう2節見ますと、人の子よ、あなたは裁くのか、この流血の町を裁くのか。なんとエルサレムが流血の町と呼ばれてしまっております。エルサレム、 神様の平安の土台という名前が付された本当にダビデの都エルサレムが流血の町呼ばれされてしまった。本当にクリスチャンたる者がですね、流血ピープルとか言われたらいけません。クリスチャンはキリスト者であるべきであって、その人の血を流したり人をあざけったり、そういう悪しきことをするし続けてしまって、そしてなんだあれはクリスチャンと言いながら流血の民じゃないかって、そういうことを言われてしまったら災いが、本人自身に来てしまうわけです。エルサレムは流血の町と呼ばれてしまった。あなたはこの流血の町を裁くのか、それならこれにその忌み嫌うべき技を残らず知らせ、神である主はこう教えられると言えと、ですから裁きを下す前に何故に、あなたは裁きに値するものであるのか、あなたはこれをしたあれをしたこれもしただから裁きに値するとあらかじめ言いなさい、そうです。主は、罪状書きを述べずにですね、罰を下すようなことはありません。しっかりと、主はあらかじめ御言葉を通して、何が、してよい、何はしてはならない、何が罪であり何が聖なることであるのか、それをしっかりと知らせなくては、そういう処罰は下さないんですね。その御言葉でもって知らせた後にそれにあえて反したならば、もう、裁かれても、何の申し開きもできない、わけですね。主はあらかじめ、この、流血町が一体何をしたのかということを、あらかじめ知らせて、それゆえに裁きに値するのだという、ことを知らせるんですけども、で、じゃあ一体その裁きの基準は何なのか、何故に、この裁きに値されるのか、その基準、それは、計算を見ました。実戒なんですね。実戒の基準、これがいわばフェンスだと、今朝は言いました。実戒が、してはならないというときに、私たち人間がこの一線は越えてはならないという、その線が、フェンスが引かれて、そしてもし人がその一線を越えてしまった向こう側では、主のその守りの保護の外にあるわけです。主の保障外にあるわけですから、どんな裁きが、どんな災いが下ってしまったとしても、それは本人自身の責任、ということになってしまうんです。イスラエルは、この実戒の一線を、いくつも超えているということを知らせなさい。主はこのエゼキエルに対して言うんですね。で、それで、この3節見ますと、神である主はこう教えられると言え。自分の中で血を流して、自分の刑罰の時を招き、自分の町に偶像を作って、自分を汚す町を。アーメン。さあ、この実戒を手切りにした皆さんに質問です。この、エゼキエル22章3節において、実戒いくつ破ってるでしょうね。この、血を流す町と呼ばれている人。実戒を基準に、考えて、さあ、いくつ破ってるか。じゃあ一つだと思う人、誰もいない。あるいはじゃあ二つだと思う人、これも誰もいないですね。じゃあ三つだと思う人、あ、水野さんが、あ、岩崎さんもかろうじて、岩崎さん四つだと思うんですか。あ、じゃあちょっともう一度ね、算数してみましょうか。神である主はこう仰せられるといえ、自分の中で血を流して、この血を流す、何か実感の中、抵触していますね。殺してはならない、に、抵触しておりますね。それから、自分の刑罰の時を招き、自分の血に偶像を、偶像、偶像を作ってはならない、実感第2回を、これ抵触してますね。それから、第1回も、同時に犯してますね。第1回、これは、私は、あなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である私の他に他の神々があってはならないに、この第1回にも抵触してます。で、3つ抵触しているわけですね。ちょっと4つ目というのは見当たらないと思います。3つ抵触しているわけです。この3節の1節だけで3つ抵触しています。 伝算4節。お前は自分の流した血で罪に定められ、自分の作った偶像で身を汚し、自分の刑罰の日を近づかせ、自分の刑罰の年を越させた。だから私はお前を諸国の民の祖師とし、つぶつの国の笑い草とするって、もうですから実会もうすでに三つ破ってるわけですから、三つの保証から外され、三つの祝福から外され、三つの、裁きを受けるべき、その定職に当たっている、というわけですね、でもう本当にご説にある通り、もう人々から嘲笑われても、仕方がないものなんです。でさらに6節見ますと、6節、見よ、イスラエルの君主たちは皆お前の中で暴力を振るって血を流している、もう血を流す、殺してはならないという、第6回に、定職しておりますね。で7節見ますと、お前の中では父や母は軽んじられ、もうピンときましたね、第5回父母を病に定職しております。お前の中では父や母は軽んじられ、お前のところにいる在留異国人は虐待され、お前の中にいるみなしごやヤモメは虐げられている。この孤児やヤモメ、在留異国人が虐げられている、これ実感の中にはなくて、もっと細かな立法の中にあるんですけども、本当に、彼ら助けなくてはならない、それをですね逆に、その者たちが、虐げられている、もう弱い者いじめがされ放題の、状況になっている。でさらに8節、お前は私の聖なるものを蔑み、私の安息日を汚した、安息日を汚した、第4回において安息日を覚えて、これを聖とせよ、これをに抵触しておりますね、今朝も見ました通り、本当にこの安息日を汚す、主が特別にこれを聖とされた日、本当は私たち人間全部主のもの、主の民、もう1日目から7日目まで全部主に捧げるべきをですね、主は6日間を私たちに権利を与えてくださって、この地上をすべ収める、主の御言葉に沿ってこの地上を収める、その役割が与えられているんですけども、ただし第7日目、この第7日目は主に捧げるべき日、主を覚えて主を礼拝する、その日を軽んじてですね、もう第1日目から第7日目まで全部私のもの、私の好き放題、神である主を覚える日は1日たりともないという状況が続くと、祝福が遠のいていってしまうんです。災いが起きてもそれに対するガードするものが何一つなくなってしまう、安息日を、これを軽んじる者に対しては本当にひどい災いが下ってしまうんですね。でさらに9節見ますと、お前のうちのある者たちは血を流そうと他人を中傷し、ある者は丘の上で食事をし、お前の中でみだらなことをした。ある者は、血を流そうとして他人を中傷しました。この隣人をですね、隣人の血を流そうとして陥れようとして中傷するんですね。あることないことを、中傷します。隣人を、陥れて隣人に、偽証して、隣人に嘘をついて、嘘をついてはならないという、実感第9回、ありますね。それに対しても、定職、しております。本当に他人を気を落とすために、他人にとって、あることないことで中傷する、これ悪魔サッタンの技です。悪魔サタンは他人を抽象するもの、ディアボロスという、ギリシャ語、悪魔というギリシャ語、これ抽象者、ということです。皆さんがですから隣人を抽象するとするならば、その時点、その瞬間、皆さんは、ディアボロスになって、悪魔サタンに加担してしまっているわけです。本当にこの抽象するということ、これを私たちは気をつけるべきです。であるものは丘の上で食事をし、お前の中でみだらなことをした。偶像礼拝にはこの性的な会員がつきものです。本当にこの横浜の町においても、本当に偶像の宮があるところの近辺、赤線地帯、青線地帯と昔呼ばれておりましたね。偶像が 礼拝が盛んなところに性的な罪が盛んになってしまいます。でこの10節から、10節12節のところです。特にこの性的な罪について記されています。あの実家の中において第7回が勧誘してはならないってありますね。その勧誘してはならないの罪を犯している様がこの10節以降のところなんですけども、お前の中では父が裸を洗わされ、お前の中では触りのある女が犯された。ある者は隣人の妻と忌み嫌うべきことをし、またある者は嫁とみだらなことをして身を汚し、ある者はお前の中で自分の父の娘である自分の姉妹を恥ずかしめた。このようなですね、ハレンチなことが行われております。これ勧誘を犯してはならない、その一言の中に、主役はできるんですけども、特にこの、10節11節、具体的にレビ記18章にですね、何が一体性的にみだらなことであるのかの定義がですね、レビ記の18章に書いてありますので、ちょっと開きたいと思います。レビ記の18章レビ記の18章のところにおいて、18章の、3節をちょっと見ていきたいと思います。3節から、あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない。要するにエジプトやカナンの地、この中によっては性的にですね、堕落した風習が、あったわけであり、そしてその風習のゆえに、その土地が汚されて、そして神様の裁きが、そこに下ったわけですね。で具体的にこのエジプトやカナンによって何が行われてきたのか、この6節以降を見ますと、6節から、あなた方のうち誰も自分の肉親の女に近づいてこれを犯してはならない。私は主である。父を恥ずかしめること、すなわちあなたの母を犯すことをしてはならない。彼女はあなたの母であるから彼女を犯してはならない。あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父を恥ずかしめることである。で、ここの恥ずかしめる、これ裸の恥を表すという意味でもあります。ですからさっきもエゼキエル書によっては父の裸の恥を表す、要するにお母さんと性的な、交渉をしたわけですね。そのようなことがこの、カナンやまたエジプトにおいて行われていたわけであり、また世の中に、他の国でもですね、こういった性的な罪は、確かに、行われるものです。本当に姦淫というものは人間が最も犯しやすい、犯しがちな傾向にあります。人を殺してはならない、というその次に姦淫をしてはならないで続きますね。世界中どこでも、この殺人に対する罪の刑罰は重いというのは世界共通ですが、神様がその次に配置した姦淫をしてはならないって、これに対してはなぜかね、世界寛容なものが多いんですね。父の妻を犯した別にいいじゃないか、不倫別にいいじゃないか、そういう風潮がですね、ここ最近出てきており、しかも姦淫、これを放置しておくとですね、もう男が男、女が女、もうさらには獣ととか、なんかそういう風にもうどんどんエスカレートしていって、そして自分の身を汚していってしまうんですね。この、レビ記18章、さらに、いろいろ見ていきますと、11節では、11節、あなたの父の妻が、あなたの父に産んだ娘は、あなたの姉妹であるから、あなたはその娘を犯してはならない。要するに、異母兄弟を犯してはならないということですね。で12節、あなたの父の姉妹を犯してはならない。彼女は、あなたの父の肉親である。あなたの母の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親である。あなたの父の兄弟を恥ずかしめてはならない。すなわち、その妻に近づいてはならない。彼女はあなたの叔母である。 あなたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたの息子の妻である。彼女を犯してはならない。先ほどのエゼキエル書において、もう父の、妻が産んだ娘、異母兄弟を、犯したり、あるいは嫁を、息子が、息子のお嫁さんを犯したり、そういうことが、行われていた。また、エゼキエル書関係では19節もそうですね、19節と20節。あなたは月の触りで汚れている女に近づき、これを犯してはならない。また、あなたの隣人の妻と寝て交わり、彼女によって自分を汚してはならないって、これも、エゼキエル書において指摘されていたことです。エルサレムの中においてこのような、ことが行われておりました。じゃあ、一体なんでこの姦淫の罪を犯してはならないのか。それは、姦淫の罪はその土地を汚すからなんですね。そして土地を汚して、土地がその人を忌み嫌って、土地がその人を吐き出すようになるから、だから姦淫を、してはならない。吐き出されてしまうんです。この姦淫の罪をすると。24節以降見ますと、24節から。あなた方は、これらのどれによっても身を汚してはならない。私があなた方の前から追い出そうとしている国々は、これらのすべてのことによって汚れており、このようにその地も汚れており、それゆえ私はその地の咎を罰するので、その地は住民を吐き出すことになるからだ。ね、吐き出すと、ね、書いてありますね。これらの、忌み嫌うべきことを、していたゆえに、土地が、この、人たちを、吐き出してしまうんですね。この、姦淫の、罪、特に、ここに、肉親に対してというのもありますし、また、動物とも、この23節で動物と寝てとか、こういうこともありますね。また21節では、子供を、モレクに捧げてはならない。モレク、要するに、現在でいうところの中絶堕胎ですね。モレク、もう望まれぬ子供が生まれたら、モレクの神に捧げるということで、子供を火で焼き殺す。もう手っ取り早い望まぬ命を始末するのがこのモレクというシステム。本当にそのようなことによって、当時聞かされており、また今この現在においても、日本、年間、30万以上でですね、堕胎が行われている、自殺者は3万ですけども、堕胎は年間30万以上なんですね。このようなことで、もう土地が汚されてしまって吐き出すって書いてあるんですね。27節見ますと、27節。あなた方より先にいたこの地の人々は、これらすべての忌み嫌うべきことを行ったので、その地は汚れた。あなた方がこの地を汚すことによって、この地があなた方より先にいた国民を吐き出したように、あなた方を吐き出すことのないためである。これらの忌み嫌うべきことの一つでも行う者は、誰であろうとそれを行う者は、その民の間から断たれる。あなた方は私の戒めを守り、あなた方の先に行われていた忌み嫌うべき風習を決して行わないようにしなさい。それによって身を汚してはならない。私はあなた方の神主である。アメン。ですからこのような姦淫、ハレンチな行為、そうしたものはその土地を汚して、土地がですね、その人を、もうこいつ、忌み嫌うと言って吐き出すんです。また、この神の民の中で、これら忌み嫌うべきことを、真似る者は、その民から断たれる、この神の民から、そのようなハレンチなことをする者を、土地が、吐き出して、しまうんです。だからそのようなことにならないように、気をつけるべきであることは、言うまでもないんですけども、当時のイスラエルがですね、このようなことをこのエルサレムの中において犯して続けてきたゆえに、彼らは吐き出されても仕方がないことをずっとずっと積み立ててきたわけです。エゼキエル書の先の21章を、戻りまして、11節までお読みしましたね。今度じゃあ12節から見ますと、12節から。 お前の中では血を流すために賄賂が使われ、お前は利息と高利を取り、隣人を虐待して利息を貪った。お前は私を忘れた。神である主の御告げ。アメン。土地の中によって血を流すために賄賂が使われました。賄賂、他の人にお金を掴ませて、このお金をあげるから、だからこれこれの都合をつけてくれ。どういう都合をつけたか。血を流すための都合ですね。ですから殺し屋を雇って、でしょうか。まあ、とにかくその隣人をですね、虐待して利得を貪った。あの実感の中において第10回、あなたの隣人のものを欲しがってはならない、隣人の妻、また、持ち物、それを貪ってはならない、それを、犯してますね。また、この隣人を、もう利息と、高利を取って、また、利得を持って盗む、盗んではならない、という実感もありますね。本当にそのような、実戒をベースにして考えると、一体何が罪であるのか、一体なんで、今こういう災いが起きているのかということの、まあ、いわば指標になるんですね、この実戒というものが。男のエゼキエル書22章においていくつも実戒に、抵触しておりますね。だから追い出されて叱るべしなんです。この実戒の中における、そのしてはならないということをいくつも犯し、またしなさいと言われることをこれをしないとするならば、本当にやがてこの土地から吐き出されてしまっても仕方ないんです。13節から、見よ、お前が得た不正な利得とお前の中に流された血のために私は手を打ち鳴らす。手を打ち鳴らす。もう本当に、今このことが行われているって、本当に主が激しく主張したいのだという表現がここに現れております。見よ、お前が得た不正な利得とお前の中に流された血、この二つ、この二つが主に向かって叫んでるんです。不正な利得、これは主に向かって叫ぶものです。また不当に流された血、これも主に向かって叫ぶものです。あのカインがアベルを、不当に殺して、地面の中に埋めた時、カイサーが、カインに、お前の弟アベルは一体どこにいるのかって聞いたんですけども、しかし知れません、私は弟の番人でしょうかって、もう本当にカインさんにもうふんって盾をつくような言葉を吐いた時、カインさんが言ったのが、お前は一体何ということをしたのか、見よ、お前が流した弟アベルの血が土地から私に向かって叫んでいるって、それ血は叫ぶんです。イエス様が十字架の上で流された血は叫ぶんです。悪魔サタンを罪定めるすずに日夜叫んでるんです。だから悪魔サタンはイエスの十字架をとてもとても嫌うんですね。十字架の賛美、イエスの血の賛美、これ悪魔サタンがとても嫌うのはそういうわけです。イエスの血が悪魔サタンを訴えて叫ぶからであり、またこの血は私たちに対して弁護を叫んでいるんです。この流された血が主に向かって叫ぶ。またもう一つ、お前が得た不正な利得、この実はですね、この経済的に人を苦しめるとき、その経済が主に向かって叫ぶんですね。主よ、不当な経済ですというふうに叫ぶんですね。ヤコブ書の5章に、でしたか、ヤコブ書の5章、最初の方にありますね。ヤコブの5章の、一節から読んでいきますと、ヤコブ書の5章の一節から、聞きなさい、金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀には錆が来て、その錆があなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。皆さん、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。 そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。ここにおいて、この聞きなさい金持ちたち、ね、あるんですけども、これ金持ち全部が全部に対して言ってるわけじゃないんです。で金持ちの中でも本当にこの終わりの日に富を蓄えて、でそれで、従業員がに叱るべきお給料を支払わないまんま、この従業員たちが、ね、を本当に主に向かって叫ばせるような状態で、それで本当にこの地上において贅沢に暮らし快楽にふけり、自分の心を超え太らせるタイプの金持ちに対して言ってるんですね。だってそれを言えばアブラハムお金持ちでしたね。ダビデも王様です、お金持ちです。彼らはそのような富の使い方をしておりません。むしろ本当に悪どい富の使い方をした、あのエゼキエル書22章のところにおいて本当に贅沢に暮らして、それもこの賄賂を取ったり、また不当に隣人の血を流したり、また不当にこの実戒のもろもろを破って、ね、そして蓄えた不正な富、これを蓄える人、そして、ね、この4節にある通り、ね、畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。ね、アーメン。ですから、ね、お財布のお金が主に向かって叫ぶんです。主よ、この人の財布の中に私お金が留まっているのは不当な状態ですって言って、お金が叫ぶんですね。神様に向かって、本当に主に向かって叫ぶものがもろもろありますね。血が叫びました。土地が叫びました。土地が叫ぶ理由、それは性的不貧困を犯すときに、それが行われた土地が主に向かって叫んで、そしてその人を吐き出すようになる。またこのように労働者に未払い賃金、あるいは本当に自分だけが不当にお金をたくさんもう横取りして、そして実際に働いた労働者にお金をうまく回さないとするならば、そのお財布の中にあるお金がですね、主に向かって叫ぶんです。主よ、不当です、私こんな人の財布の中にいたくありませんって言って叫んで、そしてそれによって本来お金が回るべき人の方にですね、本来ね、お財布の中に収まるべき人のところに、ね、生かせるように主が仕向けるんです。本当に中国において賄賂、ね、また不当に、ね、隣人を陥れるために大量のお金が支払われて、本当に今回のアメリカの不正選挙、ね、大金が、ね、中国から、ね、そういう不正をする人に向かって支払われて、でそれでその不正をする人たちがもう、至るところをもう今見つけ出されて、そして今 とんでもないことになっておりますね。そうした悪どいものがしたその不正のお金、不正の富、それによって悪どいことが行われてきた、不正な血が流されてきた、ね、本当に主に向かって叫ぶべきなんです。確かにそのお金やその血は主に向かって叫ぶんですけど、しかし皆さん自身も主に向かって、主よ、不当が行われています。あなたの義が天において行われること、この地上の上においても行われますように、ね、主は祈れと、ね、言われました、ね。主の祈りの中で、ね、御心が天で行われること、地にもなさせたまえって、祈りなさい、主は言われましたね。このアメリカの選挙において、またこの日本において、また今この時代の中において、ね、本当にこのコロナがはびこっている最中において、ね、本当に不正が行われている、主よ、あなたが助けてください、あなたがこの不正を暴いてください、この不正をする者たちを主よ、あなたが裁いてください、そのように、ね、叫ぶべきなんですね。今日のエゼキエル書22章において、ね、人の声をあなたは裁くのか、ね、冒頭で、ね、あの最初から22章2節で、ね、主は言いましたね、人の声をあなたは裁くのか、この流血の町を裁くのか、それならこれにその忌み嫌うべき技を残らず知らせ、神である者はこう仰せられると言えと書いてあります、ね、本当に私たちも、ね、日夜 YouTube で発信しております、ね、本当に中国共産党の不正を、ね、訴え、また、ね、 アメリカにおいてなされた不正を訴え、また本当にこのコロナ、もう ほぼこのコロナ人間の手で作られた、しかも中国共産党が、ね、関与しているということもうほぼ確定な的な証拠が出揃っているんですね。もしそれが真実であるとするならば、そのコロナを作ったものが本当にこのような、ね、裁きに遭うように、私たちは本当に日夜主の見舞いで訴えるべきなんです。刑事録の中においても祭壇の下に、主の皆のゆえに殺された人たちの魂が主に向かって、ね、叫び声を上げておりますね。第五の封印が解かれた時でしたか、ね、本当に、主に向かって叫ぶすると、ね、その、ね、魂たちに、ね、白い衣が与えられて、ね、あなたが、ね、時が来るまで休んでいなさい、ね、あなたのように本当に、ね、主の御前において殺されるべき人の数が満ちるまで休んでいなさいと言い渡されました。本当に私たちはこの主に対して叫び続けるべきです。今この時代、本当に私たちは主に向かって叫ぶものとなるべきですね。エゼキエル書22章の、13節以降を、お読みしますと、13節以降、見よ、お前が得た不正な利得とお前の中に流された血のために私は手を打ち流す。アーメンしよう、手を打ち流してくださいって祈るべきですね。14節、私がお前を罰する日にお前の心は耐えられようか、お前の手は強くあり得ようか、主である私がこれを語りこれをする。アーメン、本当に主がしてくださいと私たちは求めるべきです。で、15節、私はお前を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らし、お前の汚れを全く取り除き、諸国の民が見ている前でお前に譲りの血を与える。この時お前は私が主であることを知ろう。アーメン。で、なんとここまでのことをした彼らをですね、の16節見ますと、ね、諸国の民が見ている前でお前に譲りの血を与えるって、本当に希望の予言もしっかりと主は残しておられるんですね。本当に驚くべきことです。それはですね、何も、ね、この不当なことをした者たちが悔い改めないまま再び戻すという意味ではありません。15節をよく読んでみますと、ね、15節、ね、私はお前を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らし、お前の汚れを全く取り除き、ね、と書いてありますね。汚れを全く取り除いた上で、諸国の民の見ている前で再び譲りの地に、ね、返してくださる、ね、ということなんですね。ですから自分の中から汚れを全く取り除かないまんまでは譲りの地に帰ることはできませんよ、ね、ということなんです。私たちの自身の中から古い性質、以前の本当に忌み嫌うべき性質、性的な罪、また本当に殺人しようとする罪、嘘を言う罪、こうした実戒にもろもろ反する罪、これをしっかりとですね、私たちは今年中のうちにしっかりと悔い改めて祈りをして取り除いてから、私たちは新しい譲りの地に入ることができるんです。主が本当に今試練のような、ね、炎のような試練の中にくぐらせております。この17節から22節まで、ね、主が、ね、金属を、ね、炉の中で、ね、炎の中で激しい炎で、溶かして、そして、その不純物を取り除くということが出てくるんですけども、本当に今私たちも、ね、いろんな試練の中を通らされている、ね、ものもおります。しかし私たちは本当にその中においてよく清められて練られて、以前の不純な性質、これが取り除かれた状態で、そして私たち自身が本当にこの実戒を基準にして、犯してきた罪、これを告白して悔い改めてもう、ね、しません。そして本当に主にあって新しく歩んでいきますという、その決心のもとで、主は譲りの血を与えられると、この16節に書いてありますね。この時、お前は私が主であることを知ろう。アーメン。とか、この年の瀬、この年末において、本当に私たちは、主の御前にしっかりと悔い改めるべきことを悔い改めて、罪を告白して、それを今年に投げ捨てて、 来年はもはやその世に戻らない。そして本当に主が与えてくださる譲りの地を豊かに受け継いでいく来年の皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。
せーの、主よ主よ主よ。
罪を見逃すと罪は力を増し、人物ことに対して大胆に挑んできます。小さな罪を身内だからつって、仲がいいからつって、自分に被害がないからと言って見逃してしまうと、罪は私たちに対してことごとく大胆になり、見逃した私たち一人一人も取りに来る。これが罪の結果です。主よ、小さなことで充実になる私たちでありますように。人物ことの仲良さより、イエス様の御言葉が私たちに教えているもろもろを大切に守る私たちでありますように。人が犯した忌み嫌う小さな罪を見逃したゆえに、それが無慈悲な罪に、殺人に、偶像崇拝に、社会的な不法に、道徳的な罪、宗教的な罪などなどになり、堕落とつながるということをしっかりと覚えることができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。あなたは私たちに重荷ではなく、私たち一人一人が道しるべとして知りますようにと、あなたは十戒を与えてくださいました。その十戒を通して、主よ、あなたに対して、神様に対して私たちが超えてはならない枠を教えてくださり、そして私たち自身、人と人の間に起きうる様々なことを想定して、あなたはこれが枠組みだよということを教えて、私たちがその枠組みを超えずに生きる、その幸いを与えてくださったことを感謝いたします。今まで私たちは十戒をとっても重いものとして、十戒があることは知っているものの、それと向き合いながら生きようということはあんまりしなかったことを告白いたします。でも主よ、十戒は私たちの負うべきその重荷ではなく、十戒を通して私たちが破綻に至ることがない、その枠組みが設けられているということを私たちに再認識させてくださり、私たちが日々自分のこの行動パターンの中で自分の弱いところを、どこが弱いのかよく分かりませんでした、でも十戒に照り合わせて自分が持ち合わせているその罪、そしてなかなか離れられないその罪が、この十戒の中にもうすでに示されていることをしっかりと知り、自分が今守らなければならないのが十戒の6番なのか、7番なのか、1番なのか、10番なのか、それをしっかり知った上で認識して、その罪から離れることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。罪、それは私たちが本当にほたらかしにすれば、必ず私たちもその罪を犯すように 罠をかけてくるものであることをしっかりと覚えて、主よ、周りに罪がはびこるとき、起きたとき、自分と関係ないと思わない私たちでありますように、直接注意すること、促すこと、また戒めることがもしできないとするならば、主よ、私たちはイエス様に私たちが見届けたその罪に対してしかっと祈ることができますように。主よ、今このような罪が起きております。このような罪をあの兄弟が今犯しています。このような罪を日本が犯しています。このような罪をアメリカが、このような罪を中国が、このような罪をアフリカが、アジアが、ヨーロッパが起こしていますと、私たちはそれをあなたに包まず、全部言いつける聖なる言いつけ屋でありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たち自身が直接取り締まることができないときは、主よ、祈りであなたに祈り、そして申し上げて、主に取り締まっていただくことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。イスラエルの滅びを見ると、本当に罪の結果であったことを歴史的に分かります。イスラエルだけではありません。ローマは他の国の軍事力によって滅びたんではありません。ローマは空城崇拝と、そして淫乱な罪によって、血を流した罪によって、そして滅びに至りました。主よ、私たちもそうです。主よ、本当に私たち自身が世界の歴史をよく見ることができますように。滅びた国々がどのようにして滅びにあったか、それを主よしっかりと勉強することができますように。そしてこの罪と祝福は法則によって結果を出すということをしっかりと覚えて、イエス様、罪が自分に結果を出して自分が懲らしめられるようなことがありませんように、法則が私たち一人一人に結果を出して幸いと祝福に至ることができますように。主よ、あなたが祝福してください。今日もあなたが本当に今年最後のこの礼拝、水曜礼拝をあなたが与えてくださり、そして今日またこのエズゲイショーを通して私たちを養ってくださったことを感謝いたします。イスラエルがここにまで至ったのも、主よ、空城崇拝、そして賄賂、そして不貧困、神を裏切ったことから始まって、そして最後は貧しいものを裏切るということにまで至り、結局は自分たちが一番貧しいものになって奴隷として連れていかなければならないような羽目になる。主よ、この法則をしっかりと私たちが覚えて、良い法則をイエス様のうちで守り、そしてイエスキリストにある、主よ、あなたの法則を守った人に与えられる幸いと祝福の主人公となられますように。今年最後のこの水曜礼拝で私たちを戒め祝福してくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。では呼吸ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、 あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
集会の枠組みを大切にして、それを本当に合わせ鏡とし、自分がこの集会のどこに弱いのか、まだ何が守られてないのかをしっかりした上で、この呪われるべき罪を自分から話す皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。